九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
北浦善良丸、吉田善兵衛。宮崎県延岡市、東は日向灘、西は祖母山系に面した豊かな食材に恵まれた町の一角で、その食材と真摯に向き合うことから生まれる料理を提供する料理人。特別なことは何もせず、ただ子供の頃から当たり前に食べてきた素朴な味で訪れた人の心を動かす吉田さんのその作品、料理に込めた思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アート、その作品。
北浦善良丸というお店の名前はどういったところから付けられたんですか？
船の名前なんですけど、親父がもともと漁師で、最初に付けたあの船の名前が善良丸で、自分もあの一緒に漁師やってたんですけど、後を継げなかったので、名前だけ継ぎたいなと思いまして、それで善良丸です。
丸はあの丸三角の丸ではなくて句点になってますけど、何か意味があるでしょうか？は
い、遊びで
遊びの、
はい、シャレっていうんです
か、ね、善良丸でそう読ませるわけですね、はい、でここにメニューが、すごく文学的なメニューですね。わあ、なんか想像が広がる。最初海の味、水深7メートルの世界。
はい、分かりにくいんですけど、多分後から意味が分かってくるのかなと、はい、
期待が膨らみます。
自分はあのコースを映画みたいなのでやってて、食材がまあ俳優さんで、セリフは発しないんですけども、それをでも感じていただけたらなというので、あくまで黒子っていう裏方なので、
でも監督さんでもあるわけですね。
はい、そういう
画面には出てこないけれどもという、
説明とかもほぼしないんですけども、感じていただけたらなっていう、
はい。
それではお料理を始めさせていただきます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これはウニですよね？
海水で洗っただけです。
水深7メートルの世界。
はい、
いただきます。うん、あ、甘みと香ばしさが素晴らしいですね。これ何もつけずにこんな味してるんですね、ウニって。私もなんか潜っていく感じです、この器が本当海そのものって感じですね。あ、美味しい。
俵さん、水深7メートルの世界、なんかこう気持ちよく潜ることができたみたいですね。
そうですね、こう自分が潜っていって、そのウニに出会ったような感じといいますか、本当メニューに書いてあるものが、素材の知識とか説明ではないんですね、はい、なんかこうふわっとしたこうヒントのような詩のようなメニューで、それもすごく楽しめましたね。今手元にメニューがあるんですけど、青葉のどかな遊び場、これはねキャベツのお椀が出てきたりですね、あとすごく印象的だったのは初恋っていうタイトルで、説明はなく点々点って書いてあるんですけど、それでねトマトが出てきたんです。でそのトマトが本当にあのなんていうかな、今甘さを求めてるトマトって割と多いと思うんですね、フルーツみたいな、でもそうじゃなくて、なんか本当にのの味がするっていうか、こう酸味も含めての美味しさがあって、でトマトの素材自体も素晴らしいトマトを使ってらっしゃるんですけれども、あのねそれを出す時の温度がものすごく大事だっておっしゃってました。だからもうそのトマトの味が一番いい温度になるように、本当に隅々まで行き届いた主役としての素材と出会わせてもらってる、自分もなんかその映画の登場人物になって楽しむような、そんなコースでしたね。
新内、
はい、
炊きたてというか炊き上がる一歩手前のご飯が装われました。面白い、アルデンテって感じかな。ご飯の一粒一粒が口の中で感じられる。米うまい、お店ではいつも最後にこんな感じで土鍋でご飯を出されるんですか？
そうですね。
皆さん驚かれるんじゃないでしょうか、この美味しさに。
驚かれる方もおりますけども、この間のお客さんは食べながら一点を見つめて動かなかったんですよ、はい、涙がスーッとこう大丈夫ですかみたいな、ただまあ子供の時に甘いお菓子とかを食べれなかったので、うん、ちっちゃい時は米をこう何回も噛んでその甘みを楽しんでたと、っていう方がもうおりましたね。
でも本当にこんなにご飯に向き合うっていうことを日常の中ではしてこなかったなとも思います。だからその方もね、久しぶりにご飯と向き合って子供の頃思い出されたんでしょうね、
はい、おっしゃってましたね。
吉田さん、いろんな美味しいものいただきましたけど、食材と向き合うときに大事にされてることっていうのはどういうことですか？
魂じゃないですか、うん、仏作って魂入れずですか、
入れずっていうことがありますね、うん、
じゃあダメですよね、うん、でこう生産者さん の, その魂のバトンを受け取ったんで、うん、もうあとは田原さんがその魂をどう感じるかは、自分らが入るところじゃないので、うん、
田原さん、真打ちってことは吉田さんの料理の主役はご飯なんですか？
そうでしたね、コース料理でね、まあ、私もお酒も結構飲むので、はい、大体はこう最後にご飯物が出てくるともう結構もうお腹いっぱいで、ひどい時はパスしちゃったりすることもあるんですけれども、本当に美味しかったです。なんかね、コース料理を食べてご飯が一番と思ったのは初めての経験でしたね。先ほどのちょっとこうアルデンテのをいただいた後に蒸らしたご飯をいただくんですけれども、はい、それがまた本当に染み渡る味で、さらにねその後ね卵かけご飯なんですけれども、これが私の知ってる卵かけご飯ではなくって、まずね青いでちょっと冷まして、白身や黄身に火が通りすぎないような温度に下げてから卵をかける。でその白身もなんかこうちょっと生っぽいまま食べる、混ぜないっていう感じで、はい、聞いただけではちょっと美味しそうに聞こえないかもしれないんですけれども、あのね、そのまあ卵がまた美味しいんですけれども、その素材の味がもうこっちにグイグイ来て、で最後にちょっと塩かけるぐらいでね十分美味しいんですね。でさらに土鍋ですからお焦げまで楽しむと、いやもう本当これだけでもご飯のフルコースって感じなんですけれども、吉田さんとしてはやはり日本人の主食である米、はい、これを美味しいって思える環境を作っていくのがコースだっていう考えなんだそうですね。だから途中でまあ肉料理を食べに海外に行ったりして、で帰ってきた時のこの日本をしみじみ感じるとか、そういう工夫もされてるみたいです、吉田さんが考えられる料理ってそもそもどういったものなんでしょう？
自分はもうその字のまんまで断りを図るっていうことしかないですよね。それ以上それ以下もないっていうか、必要なことを必要なだけかなと、まあ、はい、自分は
例えば一匹の魚がここにいたとして、はいはいはい、それの断りを図るっていうのはどういう感じなんですか？
例えば朝親父が魚を取ってきたのを持って帰ってきて、その魚に対して断りを図るってことなんですけども、もちろん当然刺身火ですよね、火を入れる必要がないじゃないですか、
そのまま食べられるものです
ね。そうそうそうそうです、香辛料とかを使う必要もないですよね、そもそも。
そうですね、保存のためとかっていう必要もないわけですよね。
そうそうそうです。余計なことする必要がないから、必然的に日本は生で食べる文化があるから、それが刺身になって、その時に食べきれなかったらそこに塩をして、まあ、その保存に回すとか、夜に向けて、まあ、塩焼き用に開いて風干しするとか、その素材に対してのことですよね。
じゃあなんかその理っていうのは理屈の理でもありますね。理屈がなんか今お話伺ってたら通ってる感じがしますけれど、
本来の料理っていうのは多分そういうことをなんじゃないかな。そのために料理をするんですけど、もしかしたら今の時代は白ワイン煮が食べたいから、じゃあその魚を買ってきて白ワインを買ってきてっていう、最初にもうゴールが決まってる。それは皆さん料理するっていうんですけど、それは料理するんじゃなくて、それは白ワイン煮を作るっていうのであって、料理とは自分は違うっていう考え。自分らも何になるかは分からないんですよ、まあ、やりながら。その部分が料理であって、 答えは決まってない、
田原さん、断りを図るですか。
そうですね、料理っていう漢字、料理の理は断りと読みますね、それで料理の量は図る、つまり料理っていうのは断りを図ることだっていうお話なんですけれども、本当にそうか、料理の語源というかね、料理という言葉はそうやって生まれてきたんだなっていうふうに感じますね、だからそこに素材があって、その素材に対して一番理にかなった調理法というか味付けというか、それは何だろうっていうのが、まあ料理のそもそもであると、ですからそのまあ肉の臭み、熱いところでね、こう臭みが出てしまうからスパイスを使おう、それは理にかなってますよね、でその結果できたのが例えばカレーであったりするって、それはまあ料理である、でも最初から今日はカレーにしようって言って、あの肉だのスパイスだの揃えて、肉がどんな状態であれカレーにしちゃうっていうのは料理じゃない、食べ物だっていうお話、すごく面白かったですね、だからまあ何もしない何もしないっていうふうにおっしゃるんですけれども、何もしないのではなくて、やっぱ一番理にかなったことをそっとして、まあ素材を生かすっていうことなんだなと感じました。これはあのメニューの表に書いてある言葉ですごく印象に残ったんで読ませていただきたいんですが、全量丸はなんてことのないただの料理屋でございます。うまいものは作りません。驚きや面白さもございません。また自分らしさや宮崎の自然を表現しているわけでもございません。そこには何もなく、ただ理を図る、それだけでございます。